水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。さあ今日は食べ物の話をさせてください。
ですね、
はい、富山に住んで仕事をしていた間、とにかく食べ物の美味しいことに感激し感心していました。
はい、
最初は新鮮な海の幸にびっくりし、関東にいた時はとんかつとかコロッケとか肉系揚げ物系のおかずが多かったのが、富山生活が始まるといつの間にか刺身、煮魚、焼き魚、魚系にはっきり変わりました。
はい、
もちろん寿司も鍋も大満足でした。うん、とにかくその日の朝、漁港に水揚げされたものが夕方には出てくるんですから、
はい、
それ以上に昼競りというのがあって、午後1時に競り落とされた魚が数時間後に消費者の口に入ります。
うん、
関東の人間にとってはおとぎ話ですね。
はい、
富山の老舗料理店五万石のオーナーシェフ安井恒夫さんの講演を聞いたことがあります。うん、私の記憶が正しければ安井さんは滋賀県長浜のご出身で、私とほぼ同世代。
はい、
厳しい料理人修行を積んだ後、30歳後半になる頃富山で独立したそうです。うん、その安井シェフが驚いたのは、富山にはブリの照り焼きという料理がないと聞かされた時だったそうです。
はい、
調べてみると、旬に取れる富山のブリはしっかり脂が乗っており、照りととろみを出すためのタレはハケで塗っても取れてしまうんだと、こう言われたそうです。素材が素晴らしければ調味料さえいらないのかと教えられ、その後富山に定住して料理人人生を過ごす一つのきっかけになったそうです。
はい、
うまい魚にすっかりハマった私ですが、しばらくすると素材がいいのは魚だけではないということに気づきました。
うん、
上市や稲見の里芋、高岡のタケノコ、富山周辺の山で採れる山菜、伊豆の絶品であることを知りました。私がまああれこれ興味を示すので、行きつけの居酒屋のおかみさんがこれ食べてみてと出してくれた料理がありました。
はい、
乱切りした野菜の煮物のようでした。うん、色から人参、ごぼう、かぼちゃ、こんにゃく、目に入りました。うん、もう少し、よく見ると里芋、油揚げも入っていました。
はい、
それに全体に小豆が散らばってるんですね。まず無難な里芋から口にしました。しっかりとして歯で噛むと煮汁がスッと舌の未来にうまさを伝達するんです。
はい、
うーんとうなずき、次にごぼう、人参、かぼちゃ、どれも食感味ともに満点です。うん、まあ私は甘党ではないので、最初はおっかなびっくりでツヤのある小豆を口にしましたが、舌に乗せてみるといけますいけますと叫んでいる自分がいました。
はい、
私の表情を見て笑い出しそうになったおかみさんが、この料理はいとこにと言うんだよと教えてくれました。うん、里芋と人参がどうしていとこなのと聞くと、硬いものから順々においおい煮ていくので、おいとおいでいとこでしょ、うん、とおっしゃれてくれたんですね。しばらくするとでもねと言って少々真面目な表情になって、他にもっと真面目な由来もあるのよと教えてくれました。
はい、
浄土真宗王国の富山では親鸞聖人の好物だった小豆を入れて根菜類の煮物を作るのが、親鸞聖人の命日前後のご馳走の一つなんだそうです。
はい、
聖人様のありがたい徳を忍んで徳を残された徳の煮物、異徳の煮物、ここから実は異徳煮という名前が生まれたという説もあるそうです。
はい、
やっぱり料理は素材と出汁、これは富山料理の凄さの根源ですね。うん、しかし、魚と野菜の合体料理であるブリ大根、これも外せないんですが、うん、去年の暮れから今年にかけてはついにうまいブリ大根には会えませんでした。次の冬を待ちたいと思います。
私も前回の冬はちゃんとブリを食べることができなかったので、私も待ちたいと思います。これは、
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。